おはようございます。ご紹介いただきました黒江でございます。今日は大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。では早速第一四半期、決算の内容についてご説明させていただきたいと思います。まず第一四半期決算の概要でございますけれども、大変残念ながら第一四半期につきましては対前年同期前回予想とも減収減益という結果に終わりました。対前年同期というところで申し上げますと、売上高 8.8%、119億円の減収ということでございました。ただ、すでにご案内のとおり、事業譲渡影響、レクレーションの4施設、それから電子金属事業の譲渡は去年の後半ございまして、この影響で68億円、それから為替影響48億円、これを除きますと、対前年同期、ほぼ前年並み 0.2%、3億円の減収ということでございました。一方、営業利益につきましては、円高に伴う為替損、この要素、それから昨年度の退職給与債務の利差損、ここは10年償却ということで、この4月から始めておりますので、そういった要素で、ありまして、17億円の減益ということでございました。対前回予想に対しましては、売上高、為替は予想よりは少しフォローに11億円になったわけですけれども、実質ベースで 2.7%、34億円の減収ということになりました。営業利益につきましては、減収に加えまして、当初予想よりも材料価格の上昇というところがございまして、売上総利益率の低下という背景の中で減益ということでございました。一方、在庫ですけれども、6月末の在庫、対前年同期、59億円の減少ということで、数字の上では減っておりますが、電子金属事業の譲渡影響、為替影響を除きますと、対前年同期、35億円、若干増加ということでございます。前回予想に対しましては、実質48億円の増加、特に楽器、半導体の増加が主要因でございます。今のところを数字でご覧いただきますと、売上高、営業利益は先ほどのとおりです。これに対しまして、経常利益につきましては、営業利益のそのままの反映ということでございます。で、一番下の当期利益ですけれども、この第一四半期の実数、経常利益57億円に対して、当期利益11億円と、かなり大きく下回っておるんですけれども、実は特別損益が影響しているということではなしに、税効果のところでややちょっと変則なことがございまして、当期利益を減っております。中身につきましては、実は在庫未付権利益、先ほどご覧いただきましたように、在庫が少し積み上がっておりまして、これに対する在庫未付権利益の計上したわけですけれども、これに対する繰延税金資産の計上、税効果のところですが、これがルール上ですね、当期の単独の見込み法人税が限度であるということで、この影響でですね、税効果、繰延税金資産を十分立てられなかったということで、結果として、そこの税金分が増えたということでございます。これは第二四半期ももう一段増えますけれども、通期のところでは全部解消されるということで、若干この四半期ベースでの、入り繰りというふうにご理解いただければと思います。実は法人税につきましては、自己税率とは別に、実際の法人税の計上のところで、先期ヤマハ発動機の株を売却いたしました。で、これに対する事業税の、納付、これは結構多額なわけですけど、これが今期の損金参入ということになりまして、実際には法人税が少なくて済むという、単独ベースではそういうことです。ただこれも税効果、税金資産負債というところで調整してますので、実効税率には関係ないんですけれども、ここの引き当てが十分取れなかったというところによるものです。それでは第一四半期の売上高、営業利益、事業別にご覧いただきたいというふうに思います。売上高、先ほど申し上げたとおりですが、下に為替影響の金額を書かせていただいております。営業利益につきましても同様でございます。後ほどそれぞれのセグメントごとにご説明したいと思います。 通期の業績予想ですが、この第一四半期の状況を鑑みまして、今回、下方修正ということをさせていただきました。なお一方、第二四半期から第四四半期の為替につきましては、US ドル、これまで100円で想定しておりましたけれども、105円、それからユーロについては160円ということを前提に、この第二四半期以降、予想しております。売上高で5330億円、前回の予想よりも若干マイナスと、営業利益につきましても350億円から305億円ということで、下方に修正させていただきました。セグメントごとには、ここに書かせていただいたとおりであります。これにつきましても、後ほどセグメントごとにご説明したいと思います。さて、まず最初に楽器の事業でありますけれども、第一四半期、前年同期で減収減益という数字でございます。ただ為替影響を除いた実質売上高、ここでは対前年同期30億円 3.7% の増収という結果を残せました。北米が若干の減収というところでありましたけれども、中国を含めた新興市場欧州の増収、前回予想に対しても北米は大変厳しかったというところでございます。商品別にはデジタルピアノ、ギターが好調、一方ピアノが国内北米で苦戦ということです。後ほど商品別、それから地域別にご覧いただきます。営業利益につきましては、為替損、退職給付債務の利差損の発生等で、対前年同期では若干減益、前回予想の比較では減収に加えまして材料価格の上昇というところでの計画未達という、第一四半期大変厳しい状況でございます。通期予想ですけれども、売上高については為替影響を除いた実施のところでは 4.9%、 167億円の増収を見込んでおります。ほぼ前回の見通し、実質ベースでは横ばいぐらいで見込みたいというところでございます。今後新商品を導入してまいりますので、そこでの期待と、引き続き新興市場の成長というところを期待しているところであります。地域別にご覧いただきます。上が第一四半期、下が通期のところでございます。でただバーだけですと為替の影響が大きく今回響いておりますので、それを除いた実質ベースでのプラスマイナスを括弧のパーセントで書かせていただきました。第一四半期、日本これは為替影響関係ありませんが、若干の減、それから北米についても実質、特にピアノが厳しかったと、他の商品で補いきれずにマイナスの 2% で、欧州以下のところはおかげさまで、成長という数字を残せました。通期予想、ほぼ国内については前年並みと、それから北米は実は昨年の後半大変厳しくなって、前半は良かったんですが、後半厳しくなったと、今回はフラットにですね、そんなに大きな好転は望めないものの、ますますどんどん落ちていくということでもないという、見通しを立てて、前年に対してはプラス3% というところで見ております。で一方、欧州ほかではですね、引き続いて、増収を見込んでいきたいと、そのところを文章で書かせていただきました。今申し上げたところでありますが、日本はピアノ、エレクトーン、マオガ鍵盤が大変厳しかったと、他のところでカバーしてなんとか前期横ばいを達成したいと。で北米も同様ピアノが依然不調でございます。この辺に対しまして管楽器、ギターが堅調、それから成長を期待しております PA 機器、プロオーディオのところは好調に推移しています。欧州は全体としては堅調であります。特に中東市場が大変好調に推移しているというところでございます。で中国は想定通り伸びていると、AP 地域も同様というところでございます。で商品別にご覧いただきます。ただここは為替影響がなかなか精緻には出ないというところで、為替影響を含んだ数字でご覧いただいております。ほぼ前年並みにこう言っておりますが、為替の分だけが好位というんですけれども、やはりピアノ、それから第一半期のところでは管楽器やや生産の遅れもありまして少し落としておりますけれども、全体には堅調に推移しているという理解をしております。 ピアノにつきましては、日本、北米の市況低迷から、大変厳しい状況と、それから欧州につきましては、若干国によりまだら模様というところでございます。ただ、今後、新商品を中心に順調に伸ばしていけるんではないかと。電子楽器、ここはそれぞれ非常に堅調に推移しております。今後、クリスマス前にはタイロ3という大型のポータブルキーボードを出してまいりまして、ここを期待しているところです。管楽器、全体としては堅調だというところですが、いやいや日本、欧州、スローといいますしても、これも国ごとにちょっとイギリスが厳しいというようなこととか、少し生産が落ち着かなくて、中山が増えているというようなことも含めて、いやスローというところであります。でギタードラム、ここは全体として生ギターが好調に推移しております。特に力を入れておりますエレアコ、エレクトリックアコースティックギターが非常に好調について、もう一つは電子ドラム、この新しい音源を搭載した電子ドラムが好調に推移しているというところであります。 PA 機器は先ほど申し上げましたように、全体として成長を期待をしているところであります。続きまして AV IT 事業です。第一クォーター対前年同期減収減益というところでございます。前回予想に対しては営業利益のところで損失幅が縮小しているというところです。為替影響を除きました実質売上高では対前年同期6億円 3.9% の減収というところでございました。こんなところの状況を見まして、通期について若干の下方修正をさせていただいております。営業利益が少し厳しくなりそうだというところであります。電子部品、半導体でございますけれども、前期と比べますと電子金属がなくなった分大きく減ってますが、それを除きましても残念ながら減収という結果で終わりました。携帯電話用の音源レス SI、ここが引き続いて減少が継続しているということと、アミューズメント、ここのところが第一四半期、初版の事情でなかなか出荷ができなかったというようなところが大きい要素でございました。通期でございますが、この第一四半期のマイナスということが引き続き継続、影響がですね、そのまま残って挽回できないというところではあります。でそれに加えまして、後半大変期待しておりました新用途の半導体の開発が若干遅れているということで、全体としては下方に修正させていただいたところです。続いてリビングでございます。第一クォーター、前年引きまして、大変厳しい状況が続いております。前年同期、前回予想とも減収減益と、特にキッチンについても前年割れ、ということで、今までは大変市場厳しい中でキッチンはなんとか増収を図ってきたんですけれども、ここへ来て前年割れを若干ですけれども起こしたというところです。やはりショールーム展開でのリフォーム比率、ここをどんどん上げていこうという取り組みをしているんですけど、なかなかこの成果がまだまだ出てないというところでございます。以上を踏まえて今回通期のところにつきましては、減収減益を予想させていただきました。その他の事業でございます。レギュレーション事業、事業譲渡、このところはスムーズに終わりまして、不採算施設の譲渡というところが損益改善には貢献したというところであります。で一方自動車用の内装部品、ここは完成品メーカー、自動車メーカーの特に高級車の減産という、影響がありまして、前回予想とも乱すというところであります。それから通期についても引き続き自動車用内装部品、非常に厳しそうだというところと、もう一つは携帯電話のマグネシウムのケース、ここにつきましても、コストダウンの中でマグネシウム離れということが起こりそうだということで、下方修正をさせていただきました。引き続いてブドウ周り工場によるコストダウンと、 損益改善に努めてまいりたいと思っております。まあ、ゴルフクラブにつきましては引き続き拡販を続けております。それからレクリエーションについても、まあ、損益改善ということに取り組んでいるところであります。それから棚卸資産ですけれども、まあ、冒頭申し上げましたように6月末対前年同期で少し増えました。数字の上では59億円の減少ということになっておりますけれども、電子金属事業の在庫これがなくなったことと、それから為替影響というところを除きますと、まあ、実質35億円の増加というところでございます。まあ、これは年末商戦に向けまして、徐々に在庫は少し増やしていくところでありますけれども、まあ、ちょっと19については、少し前倒しで、増やしてということと、それから4月5月の生産遅れが実はありまして、それを6月に、まあ、生産挽回をしたと、これがまだ在庫に残っているというようなことも含めて、19末については増加ということになってしまいました。予想貸借対照表ですが、前年の19末と比べますと、ヤマハ発動機の株式の売却、それからリゾート、電子金属事業の売却というところが大きく出ておりますが、前期末、08年3月末がその右にありますが、ここと比べますと、まあ、ヤマハ発動機の売却益に対する法人税の支払い、それから